さあ、素直な自分に感動しよう。ヤシノです。今日のテーマ、言葉にショックを受けた時、衝撃を和らげて受け取る変換法。結論、相手から言われた言葉に次の言葉を脳内で足して変換し受け取るです。この言葉です。と口に出ちゃうほど丸々な気持ちです。ここまでを相手の発言とする。ここまでを相手の発言だと認識するです。事例で詳しく説明していきますからね、使い方がよりわかると思います。理由は、そうすることで次のような事実がわかるからです。私のことではなく、ただ相手の現在の気持ちの報告であるという事実がわかります。自分に当てられた言葉だ、衝撃大きすぎ、傷つくし、悲しいし、ショックだし、大ダメージという衝撃が和らぎます。違いがお分かりになりますでしょうか。責められた時、責められたと感じた時、実際はあなたを責めているんじゃなくって、あなたを責めずにはいられないほどの気持ちが僕の中に、私の中に今あるんすよ、とお知らせをしているんですね。それがどんな気持ちなのか知ってるかい？知ってほしいんだよね、僕。知ってほしいんだよね、私。と言っているのです。不思議なもので、近しい人からの言葉というのは、いいも悪いも影響力が半端ないのですね。それだけ自分にとって大事な人だと自分が認識しているからでしょう。自分にとって相手は影響力のある人であると一目置いている人からの言葉は、響き方が一段も二段も変わってくるからです。こんなことありませんか？子供は親からあの時ああ言われたとかの言葉をよく覚えているものです。感情を伴った記憶が残っていると思います。もちろん逆もあるのでね、お互いがお互いにとって影響力を与え合うことができている素晴らしい関係性であると認識するだけでもなんだか嬉しくなりますよね。先ほど、子供は親からあの時ああ言われた言葉とかをよく覚えているものですと言いました。で、それが年月が経ってね、そういえばさ、お母さんあの時さみたいな話をして、それを伝えると、え、嘘、そんなことあった、私そう思わせていたのね、全然記憶にござらんよ、ということありませんでしょうか。その一つの理由というのが、自立できていないうちは、子供は子供にとって親が全てなので、子供にとって親が全世界なので、親の影響力の強さが子供に認識されていることっていうのが理由の一つに挙げられます。親は親でね、もう毎日戦争の中、育児をしながら、人間関係、人付き合いしながら、仕事もしながら、やりくりもしながらとかね、ということもあり、両者覚えているポイントというのが変わってきます。子も親も、そうそう、自分にとって存在感のある人というのは好きになりやすいし、嫌いの対象になりやすくなります。表裏一体ですから。自分にとって存在感のある人であれば、その人に好かれたいと自然に思うし、逆に言うと好きだからこそ嫌いとか憎しみというような感情に変化しやすいということなんですよね。愛したかった、愛されたかったがなければ憎しみは生まれませんから。だからこそ、何も策を講じなければ、いいも悪いも受け取り合ってしまう近しい関係性の間柄にこそ、衝撃を受けてしまうほどの言葉を浴びた時に使ってほしい変換法なんです。この放送は、悪口は自分の今の気持ちの報告です、ということですね。悲しいとか、こうして欲しかったのに残念な気持ちですとか、お願いしていたのに裏切られたような気持ちですというような気持ちと同じような報告なんでございますよ。報告なんでございます。例えば、あんたが嫌い、もう大嫌いとは、ただ あんたが嫌いって口に出ちゃうほど分かってほしかった悲しい気持ちですよ、私は今。という報告なだけです。自分の中に自分一人だけでは持っていられない気持ちを外に出しますから。自分で対処ができないほどの気持ちなんだということなんですね。なんでこんなこともわからないの?と言われて、自分のことをバカにされたと思ってしまってはいけません。ショックを受けた言葉をもらった時こそ変換のタイミングですぞ。あ、今この人が言いたいのは、なんでこんなこともわからないのと口から出ちゃうほど自分が相手にわかりやすく教えてあげられるスキルがないことをひしひし感じているんです僕という気持ちですということなんです。バカ野郎って言われたら、そうか、今この人はバカ野郎と口から出ちゃうほどの自分を踏みにじられたと感じている気持ちですなんだねという感じです。アホかって言われたら、アホかと口から出ちゃうほど、なんで俺の当たり前はあんたの当たり前じゃないんだという未熟さを感じている気持ちですまでがその人の発言だと認識するということですよ。なんでこうしないんだって言われたら、なんでこうしないんだと口から出ちゃうほど相手に自分を分かってほしい、認めてほしい、甘えたい気持ちなんです。ここまでを相手の発言として変換して受け取るということです。使い方は分かりましたが、全然印象が違ってきますよね。つまり言葉そのものより、その言葉を出しちゃうほどの悲しい気持ちがあるというところが今回の放送で大事なポイントなんです。私もよく脳内で言葉を変換して自分の中に入れています。どう入れるかというのは自分で処理できるということを知ってから処理上手さになりましたね。相手にも自分にも敬意を払うためにはどうしたらいいんかを、もう失敗成功、失敗成功、挑戦挑戦挑戦、失敗を繰り返しながら今に至っておりますから、近しい人からの衝撃を食らう言葉、それはお伝え文みたいなもんです。お便りですね。学級通信のような、その人からあなたへの気持ちの報告です。俺私通信なわけです。なので、ふむふむと読むぐらいの冷静さ、少し離れた距離感で読むぐらいな感じでいいんですね。まとめ、責められた時、責められたと感じた時、実際はあなたを責めているんじゃなくって、あなたを責めずにはいられないほどの気持ちが僕の中に今あるんですよとお知らせしているだけなんです。それがどんな気持ちなのか知ってるかい、知ってほしいんだよね僕私とお伝えしているだけなのです。何か衝撃を食らう言葉がバッと来た時と、口に出ちゃうほど丸々な気持ちですまでを相手の発言とする、そこまでを変換して受け取る、そういうふうに一言言葉を足して受け取る習慣をつけるだけで、相手との心の距離感を適切に開けられるようになります。冷静さを保つ余地を自分に与え持つことができる、恐怖が和らぐ。自分のところに言葉が届くまでに、相手が伝えたいことなのに伝えきれていないところを埋めて自分のところに持ってくる。そうできるようになれば、言葉や相手自体に怖さを感じることは減ります。楽しく受け答えができるようになるからね。でした。ではまた。